皆様お待たせいたしました。これから2日目の研修会に入ります。第1部は講演です。お話しいただきますのは九州盲人会連合会会長江藤義則先生で、演題は命の大切さと災害時援護者対策です。よろしくお願いいたします。
おはようございます。早速入りたいと思いますが、命の大切さと災害時を援護者対策ということで、詳しく後で説明しますが、援護者対策は私は必要ないと思ってるんですよ。実はそのわけは後で話します。で、命の大切さということに話の重点を置きたいと思います。余分なことは喋ってると、与えられた時間が、45分しかございませんので、時間がなくなりますから、早口で喋りたいと思います。で、私の話は口が早い黒柳徹子さんにはかなわんけど、まあ、最近ちょっと人も滑舌が悪いけど、口が早いのと、毒舌があるのと、それから話が飛びます。少々あっちこっち北海道の方に行ったり沖縄に行ったりしますので、ただ視点はぶれないように、まとめていきたいと思います。じゃあまず最初に命の大切さということでね、お話をしたいんですが、最近の世相を見聞きするたびに思うことは、本当にこの簡単に人の命を奪う、あるいは自殺をする、まあ、学校現場のいじめの問題に触れたいんですが、最近も小学校5年生が誘拐されて、本当に子は無事に帰ってきてよかったなと思うんですが、同時にやっぱり子の心のケア、メンタルケアっていうのを十分しないと、今後の子の将来にどんな影が落とされるのかなということが心配になりますけれども、まあ、無事に帰ったという意味においてはいいなというふうに思います。よくとんでもない男が、交際を断られた件殺したち、私なんか交際断られたぐらいで殺しちゃったら100人ぐらい殺しちゃかなら、もう刑務所から、もう100年ぐらい出てこられんような犯罪になっちゃうんじゃないかと思うんだけど、ようそんなことで殺すなって思うんですけど、こういうことを言ってると時間がなくなるんです。大津のいじめの話ですね。大津市中学校でね、本当に、まあ、子は、葬式ごっこをされたり、それから虫を強制的に食べさせられたり、ね、して本当にかわいそうな、ね、学校に親が無理に行かせようとするから、親に心配かけたくないということで、よそで時間を潰して家に帰ってたりしてて、とうとう、まあ、自殺になっちゃうんですけどね。本当に、まああいうことがあると悲しいし、親もまた子の親を責めるつもりはないんですけども、やっぱり私の子供もいじめられてそういう目にあったことがあるんですが、まあ子ほどはないけども、結構ね、運動部でいじめが多いんですよ。桑田真澄さんってご存知、あんまり野球嫌いかな、女性は、巨人のピッチャーしてた人、 PL 学園の清原桑田、桑田さんがね、こんなエッセイを書いてましたよ。中学高校を通じて、さすが PL 学園と母校の悪口とは書いてないんですけどね、中学高校時代に部活でいじめにあってグラウンドを去っていった同僚を私は何人も見てきたと。で、その子が、プロ野球に入ってたら僕よりもっともっと上手くなってたっていう人が何人もいる。で、そういう子供たちはね、グラウンドを見たら震えるそうです。グラウンドに近づけない、そのくらいのいじめを野球部っていうのはしてるんです。間違いなく PL 学園がしようんです。だからどこの学校でもあるんですよ、運動部は。バットで叩いたりね。で、そういうことが、まあ、今柔道連盟なんかの問題になってバレたのはほんの一部であってね、 うちの子供もテニス部で一番ね上手な人っていうのはいじめられないんですよ。問題はギリギリでこの子が下手くそやったら私が出られるっていうギリギリの、うちの子がそうやったんですよ。選手でやっと選ばれたらね、選ばれない補欠の子供たちからいじめられるんですよ。まあ行ってる高校が大した有名校、県立ではあるんですが、テニスで有名じゃなかったから大したことはなかった。本当はね、久留米伊達さんぐらいになってると今頃私は左内輪で、子供にご飯を食べさせてもらっちゃった。みゆきちゃん、あんたなんでウィンブルドン のセンターコートに立たんかったんって、なんだそれ、チキン。ウィンブルドンのセンターコートも知らんような人はテニスの一流選手になれんなという思いをしたんで、またこういうこと喋ってると時間がなくなるんですそれで話は戻りますけども、その時にね、私議会で大津の視察にも行ってね、面白い話もあるんですよ。タクシーに乗ったらね、タクシーの運転手が坂田っていう名前なんですよ。もう気づいたでしょ。だから同僚の議員さんがね、あんた随分いじめられたやろ、アホの坂田っていう人が関西に乗るじゃないですか。でね、やっぱりそれであざなでアホの坂田って言われて、相当いじめにあったって言ってましたよ。結局人間っていうのは名前だったりみつぼらしかったり頭が悪かったり、それから女性はね、大変顔のこと言って悪いけど、美人はいじめられん、顔の悪い人はいじめられる、それから頭がいい人はいじめられんけど悪い人はいじめられるんやね。でこういうことでね、人間っていうのは差別意識っていうのを持ちすぎてる、人類っていうのは。だから差別っていうのはなくならない、人類永遠のテーマだと思うんです。でいじめと差別っていうのは共通する問題があると思うんです。その時にね、私議会でこういう質問したんです。その部分だけ言うとね、行かなくてもいい、行きたくなければ学校に行かなくてもいいんです。学ばなくてもいい、勉強したくなくてはなけしたくなければしなくてもいい、学ぶチャンスはいくらでもある、人生は長い、1年や2年遅れたっていいんです。でも命だけは大切にしてほしいと思いますが、教育長、このいじめ問題についての教育長としてのご所見をお伺いしいたしますという質問をしたら、大分市の教育長、足立さんという教育長が、名答弁、素晴らしい答弁をしていただいて、まあ自分で言うのもなんですが、いい質問だったし、いい答弁って言って、いまだに、議会の語り草になっちょらんかもしらんけど、なってると私は思ってるんですけどね。で、ちょっと職員にね、今日資料用意しませんでしたので、ごめんなさい、レジュメとか作るとよかったんですが、けど、全国大会のお礼を言うの、全国大会ばっかりで頭が回らなかったもんで、用意できなかったんです。大変その説はお世話になりました。九州の女性部の皆さんのおかげで、素晴らしい大会ができました。ありがとうございました。じゃあ、職員がね、ちょっとその教育長の答弁の部分を朗読しますので、ちょっと聞いてください。どうぞ。
はい。いじめ問題における私の思いを述べさせていただきます。人はこの世に生を受けた時から生きる権利を持ち、命を大切にしなければならない義務を負っていると考えております。今回の大津市の事件のように、生徒が自殺という形で自らその尊い命を絶つということは、絶対にあってはならないこととして重く受け止めております。学校においてはいじめはどの子にもどの学校にも起こり得るという認識を常に持ち、日頃から児童生徒保護者との信頼関係づくりに努めるとともに、児童生徒の発するわずかな兆候やサインでも見逃さずに、いじめの未然防止に全力を尽くすことが肝要であると考えております。またいじめを把握した場合は、迅速かつ組織として的確な対応を心がけて問題解決に取り組むことが極めて重要であると認識しております。いじめは人権侵害であり、人間として決して許されない行為であります。私といたしましては、今後とも学校に対して適切な指導、支援を行いながら、強い決意でいじめの根絶に向けて取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
はい、 ちょっと職員さん緊張しているようでね、最初の部分に多分ね、人はこの世に生を受けてから、命を、自分の命を守る責務があるという部分が確かったと思うんですけども、非常に今いい答弁で、私は、感動したんですけど、そういうことで当時でも大分市でも小中学校合わせて176件ぐらいのいじめ事案が発生してるんですね。でやっぱり、早めに先生なり特に両親親御さんが気づいてまずそれをキャッチするということ、そしてその後は無理に生かしちゃダメなんですよ。だから行かなくてもいいという私の質問になったんですけどね、無理に行かせるとそれが不良になります。親よ心配かけないと思って学校には行かなくて必ずどっかよそに行っちゃいますから、そうするとゲームセンターに行くとか、まあ、そこで補導されることもあるし、変な人に捕まって紛れ込んで、それこそ、脱法ハーブが危険ハーブになったらあんなの、やったりとかね、いじめがいじめられて被害者の側がね加害者になるようなことになったりするから、無理に生かしちゃダメです。もう子供がその気になるまで家にいらせるしかない、むしろ優しく見守ることの方が大事じゃないかなと。とにかく自殺ということを絶対にさせてはならないというふうに思います。そこで一つ大切さという意味で言っとけばね、2年前佐賀でこんなことがあったんですよ。佐賀の方ご存知と思いますけどね、兄弟で魚釣りに行ってて弟が海に落ちちゃったんですよ。そしたら兄ちゃんが助けようと思って飛び込んでしたら二人とも死んで溺れちゃったんですよ。まあ素晴らしい兄弟愛と思うんですけどね、これは絶対にしちゃならないことなんです。だってね、子供が二人とも死んだったら残された両親はやっぱり悲しみは倍になりますよ。でいう話をするとよくね、でも弟が死んだのにじっと見守ってったら兄ちゃんろくなことを言われんし人生悔やむ、それは悩むでしょう。一生ね、俺があの時助けてあげればって思うんですよ。だけどそれは助けられない。浮力っていうのは海とか川でもね、流れとか波とか要するに水の力っていうのはものすごいもんで、大人でも子供を助けるっていうのは相当の泳ぎがね長けてないと助けられないんですよ。だから本来自分を犠牲にしてまでね、人の命を救う兄弟であろうが夫婦であろうがね、後でも触れる災害時援護者対策でもね、津波が来る別れ別れにっていうすか、例えばお父さんが往診に行ってる、奥さん家で仕事をしてるとしますね、津波が来るぞと言った時にお父さんを迎えに行ったりね、お父さんの方が目が見えるんだったらお母さんを家に迎えかっちゃう、それぞれの場所から逃げることなんです。避難する場所、あっこで会おうなという約束をしてて、子供もそうです。保育所にやってたら保育所に任せておけばいいんです。今は保育所がちゃんと連れて逃げてくる。それを実践したのが釜石市の小学校中学校かな、立派に生徒全員避難して助かった。絶対に迎えに行ってはならないんです。ただしこれはいけませんよ。うちのお父さんにちょっと5000万保険かけちゃんけん、津波が来たけん逃げちゃろう、死んだら5000万入るとち、そりゃいけん、一緒におるときはお手手つないで一緒に逃げてあげてください。でも別々におったらね、どっちかが病院勤務でどっちか開業とか言ったらね、それぞれで逃げることが大事。津波天然湖という話があるんです。学者が言ってるんですけどね、津波の時は人を迎えに行ったり助けに行ったりしちゃならない。自分が逃げる。津波天然湖って言うんですけどね、これが東北大震災の一つの教訓なんです。で、ついでに言いますけど、消防団でも自分の命を救って市民を救いなさいなんていう教えはしません。自分の命が危ないと思えば助けに入らなくてもいいんです。だから溺れてる人見たらまずね、ペットボトルを投げるとか発泡スチロールを投げるとか、次は119をする、近所に家があれば助けを求める、自分から飛び込んじゃダメなんです。そのことでお父さんを捨てていったけん、愛情がないんじゃとかね、批判するのは世の中が間違ってる。 絶対に自分の命を守るということが原則だ。その上で大丈夫かなと、大丈夫だと思った時に助けに行くというのが原則なんですよ。そのことをまず今日はぜひ覚えてか、これはまあ違うことを言う人もいるか分かりませんけど、哲学的になりますけども、原則なんです、世の中の原則だから。命がこの世に生を受けた以上、選ばれて生まれてきたわけですから、自分の命は守る責任があるんです。でも5000万円かけ命保険をかけたお父さんは捨てないでくださいよ。で別々に逃げてね、どっかで会おうなっていうことを会う場所を決めてね、会えばそれでいいわけですから、犯罪に近いようなことはしない方がいいと思いますけど。それでね、同じ頃というか1年たった昨年の10月ね、三鷹でね、やっぱりね、その交際してて断ったり女の子が殺されたんですよ。でこの時に校長先生の出した談話っていうのが素晴らしい。もうよくね、被害者であるべき人が加害者にもされたりね、それから被害で死んだ女の子がついていく件悪いんやとかね、その子の過去を洗ったり、あれはろくでもない男癖が悪かったとかね、男やったらなんか泥棒しよったとか、もうその死んだから過去を洗い出さんでもいいようになるんですけど、人間ってのは好きなんですね。そんなことをして過去のことを洗いざらいにして、結局被害者になってしまうような。でこの三鷹のね、杉並か学校の校長先生が非常にいい談話を出してね、加害者にも配慮しながら被害者に対する思いをこう生徒に向けにね、発表した談話っていうのがあるんですよ。ちょっと聞いてください。職員が朗読します。どうぞ。
10月8日の夕方、本校の高校3年生が尊い命を落としました。突然の出来事に大きな戸惑いとショック、そして深い悲しみを感じています。生徒の皆さんも保護者の方もきっと同じ気持ちでいることでしょう。被害に遭った生徒は英語コースに所属し、明るく朗らかで優しい生徒でした。報道では芸能活動が目を引くかもしれませんが、実際は地に足をつけてコツコツと努力しながら学校生活を送っていました。英語を熱心に勉強し、将来への夢と希望をたくさん持っていたことでしょう。そのような平和な日常と、かけがえのない命を奪った犯人を許すことはできません。彼女の叶えたかった夢やこれまでの頑張りを思うと、無念な気持ちばかりが募ります。しかし生徒の皆さん、今はとにかく静かに冥福を祈る時です。こうした時にどのような行動をすればよいか、各自でしっかり考えてください。これまで育んできた人間性が試される時です。信頼できる情報をどこで得ますか？手にした携帯電話や友人との噂話からは何も生まれません。小さな行為でも犠牲となった尊い命やそのご家族を傷つけるようなことは断じて慎むべきです。今は静かに、そして一途に、彼女が安らかに眠れるよう祈る時です。皆さんと私たち一人一人が力を合わせて、この悲しみを乗り越えていきましょう。私たちが命の大切さを深く考え、夢や目標に向けてしっかり努力することが、天国の彼女に対する一番の励ましになると信じています。
はい、はい、お疲れでした。こういう談話をね、出してるんですが、実にね、素晴らしい先生として、彼女のことを思い、そしてそんなにその殺した男の方をね、断罪するわけでもないし、教師として素晴らしい校長先生だなと思って、気になったもんで、インターネットに出ましたので、子供に引かして取っといたんですけどね、資料に作れなくて悪かったんですけども、こういう事件に巡り合った時、得てして、さっきも言ったように被害者が加害者になりかねませんので、しっかりとその見守り、あるいは、その後の対応っていうのが求められていくというふうに思います。 で本当に今日本が一時ですね年間 3万人の自殺者があったんです。今、やっと3万人を切って、現状は少なくはなってきてますけど、商売が行き詰まったりとかね、まあ、いろんなトラブルで、自殺をする。それから犯罪は、まあ、終戦直後に比べるとね、実を言うと犯罪は今の方が少ないんですけど、ただあまりにもね簡単に人の命を奪う。で今日は視覚障害者の集まりだから遠慮なく言わせていただきますけども、すぐ犯罪者がね人を殺すと精神鑑定っていうでしょう。今精神障害者も障害の一部、そうするとね障害者イコール犯罪者ってされるのも怖いんですよ。これを精神障害者の集まりで言うわけいかないんだけども、精神障害者、精神不安定な方をね障害に入れること自体僕はどうかなって思うんです。だってあれは病気と障害の境が難しいんですよ。すごく不安定な状態が続きますから。だからそういう意味でね、でももう障害者基本法に精神知的身体ということで障害にしましたからね。だけど自殺をしようと思う瞬間とか人殺しをしてやろうと思ってる時はね、それはもう正常じゃないですよ。だから不安定になってるわけですが、それでは精神異常という判定が出るんです。そうなってきて障害者イコール犯罪者っていう言われ方は嫌だなと私は思います。だから精神障害者を差別するんではなくて、そういう状況に置かれた時の人間の精神状態っていうのは少なくとも正常ではないわけですから、そのことをしっかり、見極めて、何でもかんでも障害者というふうな言われ方をするのは障害者の一人としてはやっぱりマスコミ報道あるいは、警察検察の考え方っていうのはいかがなものかなという気がいたします。で、まあ、先ほども言いましたように本当に最近の世相は乱れておりまして、女性が夜遅くは一人で歩けない、一人暮らしの人はいつ襲われるかわからない。この前も大分でうちの娘の旦那自衛隊員なんですけどね、大分の情けないことに自衛隊員がどっかよその神社でたった賽銭を1500円盗んで自衛隊クビになったんですよ。自衛隊賽銭泥棒して1500円なら僕言ったら貸し切るんやけどね、なんでそんなことするんか、まあ、パチンコかなんかしてお金がなくなったんでしょうけど、それで公務員を棒に振るかなって思うんですけど、こんなことが起こっちゃうんですね。だから、まあ、友達にも借りない、まあ、いろんな事情があったんでしょうけど、それか出来心っていうのもありますけどね、やっぱり最近のそういう意味での世相っていうのは乱れすぎてる。で一番少子化の時に自殺をしたり人殺したりをしたり、こんなことってが起きていくとこの国っていうのはどうなるのかな。東日本大震災の時に人を救う気持ち、みんなで絆、東日本大震災を救う、今でも私たち所得税のね 3% ぐらいは東日本大震災に復興税に使ってるんですよ。だから皆さんも協力してるんです、所得税を払ってる人は。だけど復興はね言うとね1割か2割ぐらいしか岩手なんか進んでないんです。なぜだと思います？2つあるんです。一つは沿岸部に住んでる漁師さんがね、そんな高台には住みたくないっていうわけですよ。船を係留してね、いつでも海が見れてさあっていうのが時は漁に出られるように、あんな高台に住んだって意味がない。ああいう津波は何百年に一回だから、俺はもうここで死んだっていい、ただうちの子供が自分の時代になった時に漁師を辞めて高台に行くっていうのは行きゃいいけど、俺はもうここにおるって言って高台に移転することに同意をしないんです。これは大分市の職員が東北に河川に行ってて職員から直接聞いたことなんですけどね。それからもう一つは、もうこれ歯がゆくてしょうがないけん何回も言うんやけども、とんでもない竹川クリステルさんかなんかが言うて、 東京中で、オリンピックを東京に誘致する、あれが間違いのもと。そんなものね、東日本大震災というのを本当にね、早めに復興させるんだったらね、日本の戦後復興がなぜあんなに進んで、戦後10年ぐらいで復興していったかっていうのは、もう国民挙げて焼け野原となったね、この復興に一丸となって取り組んだからですよ。東京オリンピックをするために復興がね、やっぱり半減しますよ。その証拠に大分でも建設資材が集まらない。なぜかって言ったらね、東京とか東方に行くからって言うんだけども、東北には行ってない。僕に寄せると東京にもうオリンピックのための国立競技場を作り直すとか、モノレールを作り直すとか、そんなことばっかり考えてる。それはね、今9つや10歳や、もしかしたら6年後のオリンピックに出られるかもわからん19歳ぐらいのアスリートたちはね、楽しみにしてる。その家族や親戚は喜ぶかもしれんし、だってあれだけ都市化をした東京でね、もう一回オリンピックをして、松江さんが見直すと言ってますけども、インフラ、いろんなものを、道路、交通も整備する必要がありますか。するんなら福岡あたりでしてくれるとね、福岡の皆さん。そうすると大分もついでにその恩恵を被られるし、九州ですよ、するんなら。九州でオリンピックをしたらいいじゃないですか。まあ何も20年とは24年ぐらいでもいいし、ね、そうすると福岡も便利になる、大分も便利になる。札幌は一回冬のオリンピックしてますからね。東京で2回もする意味はどこにもない。これね、浅田二郎さんだったか、大分にちょうどね、決まった次の日来て、このことを言ってましたよ。でも私は今日だけする。私は違うんです。決まった9月8日の日からずっと言い続けて、もう、東京オリンピックがある時も言おうと思ってるんですよ。あげなものしちゃならん。で、その時にどんくらい、ね、東北3県、4県の復興が進んでるかっていうのも、本当にそれで日本の政治力が問われますね。これなんか話がずっちゃうな。で、安倍さんに言いたいのは、その自衛隊をね、海外に派遣する前に、女の子やね、女の子じゃなくても、皆さん方、女性が、ね、自由に夜でも、マッサージさんが杖ついて歩けるように、安心して歩けるような、そんな平和な、本当の意味の平和な、安心安全が担保されるような、日本の国に、戻してほしいな。昔はそうじゃないですか。田舎は戸締まりもせんでもうちの家なんか泥棒入らん。まあうちの家は貧乏やけん取るもんないだろうと思ったんやろうけど、そうじゃなくてもね、そうじゃなくても戸締まりをしてました。してなかったでしょ。ね、自衛隊は戸締まりを、泥棒入らんための戸締まりと一緒だ。まあそれは理屈はわかるんだけども、ね、で子供ももうほたっとっても道草食うちわかるでしょ。ね、今はね、ちょっと子供が帰らんと、あら、誘拐されたんじゃないかって心配せないなら、こういう世の中にしちゃダメですよ。サッカーワールド杯、日本は負けた。でもあの時に、選手、ゴミを拾って日本は褒められたでしょ。これは日本の文化なんです。やっぱり、球場、野球場なんかに行っても、まあ一部散らす人もあるらしいけども、やはりゴミは持って帰ろうと。記者の中でもゴミ袋をくれるでしょ。駅にステーションに着いた時に、ゴミ箱に入れてくださいって。こういう日本人のいい文化はね、やっぱり受け継いでほしい。絆といった人たちが、東北の復興ができるまでオリンピックをしちゃダメよ。もう絆なんていう言葉はどこに行っちゃったか。で、もう一つやっていただくとね、東北の話はもういいんです。今、日本列島ね、温帯の国じゃなくて、熱帯の国なんです。だから四季がない。冬からね、飛んで、もう、梅雨がほとんどなくて、こんな暑さでしょ。だから、私は、夏の過ごし方を変えて、建設業なんかでもね、昼は2、3時間休んで、その代わり残業2時間ぐらいして、12時から3時まで焼こうとかね、マッサージさんも公務員も昼の1時間じゃなくて2時間ぐらいを休憩にするとか、生活スタイルを変えていかないと、温暖化が進んでて 熱帯の国になってきているということか、これ気象、単なる異常気象じゃないんです。気象台は嘘ばっかり言うて、1週間ぐらい経ってから梅雨が明けてた模様ですと。それは僕でも言い切るわ。天気が続く期明けてたち、素人が分かった頃になって明けてた模様ですとか、気象台の役割してない。あ、いつの間にかやっぱ話が飛んだということでね、その、とにかく今は生まれる子供が105万人ぐらいなんですよ、年間。子供さんが少子化でね、亡くなる人がもう120万人になりました。年間15万人ずつ減っていってるわけですよ。で、このままいくとね、2050年ぐらいには下手すると1億人を切るんじゃないかと言われてる。だから高齢者が元気で長生きすることは医学も発達でいいこと。だけど子供を産むお母さん方が少なくなったり、一人っ子政策はないけれども一人っ子だったり、ね、昔は5人も6人も兄弟がいたでしょ。そういうことがなくなってるもんだから人口減少、少子化減少が起きる。そういう意味を考えても、いかに命というものは大切か、このことをしっかりと覚えていいですか。自分を犠牲にしてまで人の命を救う必要はない。だけど自分ちょっと怪我をするぐらいで済むなら、ぜひ手を差し伸べてあげてほしい。まあそんなふうに思います。で、時間も経ちすぎるんで、災害時援護者対策。これはね、今、大分市がそれをやってるんですけども、向こう三軒両隣という言葉があるでしょ。地域コミュニティ。要するに、隣近所と仲良くすれば、災害時要援護者対策なんていりません。災害時要援護者対策、簡単に言ってもね、要援護者には今ね、障害者、高齢者、女性も子供も、そんなこと言ったら、災害に対してはみんな要援護者や、僕に言わせれば。男性だってね。現に、北部、九州の北部豪雨2年前、武田と北が豪雨になった時にね、年寄りの独居老人のところに助けに行くはずだった家が流されて、それどころじゃなくて行けなかったっていう話がある。そんなもんですよ。だから島根でも豪雨があったしね、新萌だけ、それから、熊本の方は阿蘇山の噴火の問題もあるし、福岡はどっか西方沖地震っていうのもあったしね、それぞれがやっぱり災害っていうものにいつ会うかわからない。そうするとね、いつまでも東北の人に頑張ってほしい、お金も寄付します、協力します。いろんなことでしたいけど、しかし僕らは僕らで、自分たちの住んでる地域の災害、自分の家族が災害になった時の対策っていうのを考えておかなきゃな。だから私は東北の復興はもう国に任せて、安倍晋三さんがいろんなことを言うんだったら、仙台ぐらいに復興庁を作って、国家公務員を100人ぐらい登用して、もっともっとオリンピックじゃなくて東北の復興が進むようにして、税金も払います、協力しますからやっていただいて、我々は我々で九州の自分たちの命を守ってね、九州の女性部がこれだけ頑張ってるわけですから、女性部の皆さんが守ってる家族が平和でのびのびと生きて、子供がすくすくと育てるような、せっかく育てた命が波に奪われることね、津波に奪われるようなことのないような災害の時の対策は考える必要がある時もあるけれども、一番大事なことは隣近所と仲良くすることです。ただ避難所の問題はありますよ。トイレの問題、寝場所の問題、もう盲人が行った場合の掲示板をされてもわからない連絡網の問題、聴覚障害者の問題、避難所の問題は長期になればなるだけいろいろあります。しかし避難はね、火災と地震と津波と洪水、それぞれ対策が違います。洪水はタイムラグがあるんで逃げる時間があります。一番怖いのは地震と火事、津波ですね。火事の場合は、まあ、音とか匂いで分かるから逃げればいい。聴覚障害者これ匂いとかが分からなくて聞こえないでしょ。火事が困るんですよ。今どうするかって言ったらね、 火事が起きると強烈なわさびの匂いを感じて聴覚障害者逃げられるようにっていうのを発明した人がおるんですよ。火が発生したらわさびの鼻をつく匂いがするんです。まあいい工夫だと思いますけどね。そういうことで災害に応じて個別のね災害に応じた対策は必要なんです。でも一番必要なことは隣近所と仲良くすること。今私がしているのは議員時代からあまりするとうちの田舎たけのこができますね、米ができ野菜がいっぱいできる。今だったらじゃがいもとかいろんなものがありますよね。来たら近所に配り回すんですよ。票が欲しいからじゃないです。もう議員辞めたから、いや本当はその当時票も欲しかったかもわからんけどね、一番欲しいのは隣近所の助け合いが欲しかったんです。だから炊き込みご飯を作ったけんじ昔もあったでしょ、まんじゅうを余計できたけ食べんかえっつって、そのお返しをしてた。特に両隣と絶対にこういう付き合いをしてください。そして皆さんにはね、物をあげなくてもいい最高のプレゼントの腕を持ってるじゃないですか。マッサージを1年に1回タダでしてあげるんですよ。それはね、隣の人の誕生日こそっと知らぬふりをしてね、あなたの誕生日いつ、何気ない会話の時に聞いとって、誕生日が来たら奥さん奥さんマッサージ、今日は誕生日プレゼントでマッサージしてあげるからとこに遊び込んって誘ってね、マッサージしてあげて、それから仲良くして、ね、何も物をあげんでもいい。でついでに時々マッサージするよするといいよって言うと営業にもなるじゃないですか。そうしといて仲良くして、一つだけお願いがある。津波が来たらな、地震が来たらな、連れて一緒に逃げてな、父ちゃんだけおったら父ちゃんだけでいいけん連れて逃げてな、みんな家族おったら一緒に逃げてよ、頼めばいいんです。消防団を待ってても民生委員さんを待ってても自治員さんを待ってても間に合いません。隣近所と仲良くすることが絶対に災害時応援護者対策になるんです。だからどんなマニュアルを作っても必要ないとは言いませんけども、ダメ。隣近所と地域コミュニティを築くこと、これをぜひ覚えて帰ってください。そのためには誕生日のマッサージプレゼント、これしかない。で、私はそれを実践してるんです。このことが大事だな。で、班長ってあるでしょ。うちは今13件の。これもね、まあ両方とも目が見えない人の場合、するかしないかって悩む、できない部分もあると思います。回覧板とか書いて。でもうちはね、卒業して私、家内と一緒になって、まあ家内が見えるからですけども、町内、断ったことがない。班長全部するんですよ。家を回れるからね。そうするとやっぱり、親しくもなるし、まあ、断るところも、両方全盲だったらやむを得ないと思います。でもできるだけね、町内に出て行ってください。ラジオ体操をする会でもいいし、子供の PTA でも出て行って、ね、隣近所の奥さんと仲良くなる。特に両隣絶対大事にして、マッサージプレゼントね。このことをぜひ覚えて、そうすると、災害時を援護者対策なんて、私は、必要ないと思っております。まあ、ただ、行政としては当然、作らなければならないし、それから、緊急時の逃げ方とかですね、そういうことをしておかないと、いざという時に、命が救われなかったりしたら、どんな非難を国民から受けるかもわからない。だから、行政はそういうことを必ず考えるんですけども、無駄ではないと思います。無駄ではないと思う。ただ私は必要ないと思いますけども、私は地域コミュニティをするのが一番の災害時要援護者対策だなというふうに思っております。まあ、そこで鹿児島の、瀬野浦さんだったかな、教授会長だったか電話かかってくる江藤さんの話で、ぜひその女性部を元気出してください、励ましてください、新庄会長もちょっと体調悪いとか言ってます、励ましてくださいとか言ってましたけど、まあ、励ますような元気もない、今元気があるように見えるでしょ。私立っておくのがやっとなんだけども、声だけは元気がいいんです。から元気って言うんですけどね、こんなのだけどね、最後に元気が出るような話、ちょっと 災害時を援護者対策から離れますけどね、起業のしてた先生の話に、まあ、あの先生の話にちょっと異論があるんですけど、それは置いといて、置いといて、あの僕の好きな乙武さん、今度は大分にも30日、31日大分に来て講演するんだけど、行ってみろうかなと思ってるけど、それから星野富弘さんの話をちょっとさせていただきますけども、乙武さん手足が全くない、先天性四肢欠損症と、今ね増えてるんですよ実を言うと。あのね手はあるけども足が膝から先ない、生まれた時から事故じゃないんですよ。佐野亜美さんやったかね、その人も本書いてます。だから男の人でね、手がない、足はあるけど手がない人も生まれてる。どう、あの薬害ではないんですよ。だけどもう乙武さんだけじゃなくて、近い人、外国にもたくさんできてます。あのどういう現象かわからないんです、医学者もわからないんです。それでね、乙武さんはね、あのちょっと私嫌なところもあるんだけども、あの乙武さん調子乗りすぎて、この話北九州で行った時もしたし、 あの話またするんやなっちゅう、大分の話も人も聞いたかわからんけど、乙武さんがね、ラブホテルがバリアフリー化なってないっちゅう。私ラブホテル行ったことないけん、皆さん悪田市は行ったことあるな、行ったことないけん、ないことにしときましょう。知らないんだけども、そら車椅子用のラブホテルなんかないわな。でも僕がラブホテルに点字ブロックを敷けとか言ったら、市議会議員当選してないでしょうね。そんなことは言えませんね。あれは言わずもがなの話やったんだけどね、乙武さんのお母さんが好きなんですよ。お母さんが、お父さんはもうあの超音波とかで知らせられてて、障害児が生まれるって分かってたんですよ。お母さん3週間会わせられなかった、生まれて。であまり会わせないと、お母さんが不審にも思ってるから、会わせようと医師2人と看護師が3人、看護師が3人待機して、お母さんと乙武さんご対面。その瞬間、我が子を見たお母さん、乙武さんをしっかりと抱き上げて抱きしめて、まあかわいいって言ったというんです。手足がない子ですよ。ものの本にはお母さんの目には一滴の涙も流れてなかったって書いてあったんです。僕は嘘だと思うんです。お母さん泣いてたに違いない、だけど泣いてる暇なんかない。この子と明日から、いや今日から壮絶な戦いが始まるんだということを、このお母さんはその瞬間に認識したいんです。そして英才教育、早稲田大学のそばにわざわざマンションを買って、あの素晴らしい乙武さんが生まれたんです。あの子がああいうふうに育って、本人の努力も大したもの、素晴らしいですよ、そら。だけどあのお母さんがいて、あの乙武少年青年が育ったんですね。だから障害者もやっぱり周囲の人に恵まれないと、私はたくさん親に捨てられた障害者を見てきました。そしてそういう人たちにひねくれたいろんな行為をしたことに対する、まあ、指導もしてきました。そのたびに情けない思いをしてきた。この話は本当にいい話だな。先日も相談に乗ってたら、72歳で全盲になったおばあちゃんから電話かかってきて、電話の向こうで泣くんですよ。ひたすら泣く。これ秘密事項であんまり言われないんだけども。で、生活保護を受けて子供はおるんだけど来てくれない。でね、いろんなこと、ヘルパーはとか同行援護はとか教えて、それも聞いた、それも知っちゃう、全部市役所に行って話聞いて知ってるんだけど、だけどね、家におると寂しいんや、ぶつかるし、料理も作りきらん、どげしたらいいんか、もう泣き出すんですよ。こっちまで泣きそうになったんですけども。でね、じゃあうちの中等失明者事業に来なさいって言って、6月に、第2日曜に来てもらったんですよ。そしたら途端に元気になってね、同じ障害、ピアカウンセラー、昨日の先生も話してますけども、やっぱり仲間がいるっていうことは素晴らしい。で、2、3日前電話かかってね、江藤さん、会になることにした。だけど、大分県の会費は4000円、市は3000円、7000円、たった7000円、サルド7000円、ごめんなさい。水をいただけませんか。 あれ、いや無理にいいですよ、ビールでなくていいですから出てるんかな。でね、会員になりたいけども両方は無理や、どっちか一つにしてどっちがいいち、いや私どっちも会長しようんけどどっちちゅうわけかんけどな、どっちでもいいかえっちゅうけん、いいよって、じゃあ安い方の生い立ちの3000円になろうっちゅうけん、いいよって言ったんです。そしてその人は2週間に1回ちゅうと展示を覚えるでもなしね、歩行訓練もできないかもしれない、でも仲間がおるところに来ることによって72歳のおばあちゃんが元気に生きていく力を養ったんですよ。だからこれを私が久喜宮市長に言うときはどういうかと、たった55万円のお金で俺は一人の人間を救ったで、命を救ったよって言うんです、大場に。安いもんやっち。10倍増やしてくれんかな。ほんだら10人救えるかもしれんち。そういう頼み方をしなきゃダメなんですよ。もう本当にね、いい中途失明事業なんていうのは、このおばあちゃんに今更盲学校に行けたって無理でしょ、マッサージも無理よ。だけど生きていく元気が出ればいいじゃないですか。これが盲人協会視覚連の仕事じゃないかなって私思ってるんです。これも話が飛んだかな。次、乙武さんのじゃなくて星野富弘さんってね、ご存知ですか、口で F を書く。昨日の先生は1分余分にくださいって言って、私の時計では9分ぐらい長く喋ってる。私は5分、45分までだったので、あと5分いただきたいと思います。でも10分は喋らないようにします。で、星野富弘さんね、この人が F を口に加えてね、素晴らしい絵を描くんですよ。で、私が議員になる10年に大分芸術会館だって、一昨年か、大分で2回目の展示会がこれに行きました。そしたらね、本も読みました。職員にも読ませました。そしたらね、ちょっと私も誤解をしてて、絵筆を口に加えるって、まあ簡単なことを考えたら、絵筆を口に加えるのも、あの人にとっては唇に、こう顔面、なんていうかね、顔面の筋肉に力がないから、それも大変なんですね。だから口の中に綿を詰めて、筆を固定して絵を描く。だから最初のうちはもう口の中が血みどろ。本当に血の滲むような努力をして絵を描ける。簡単に筆を加えてね、手で描くのを口で練習したという話じゃないんですよ。口で加えることも実は大変だった。今病気療養中なんですけどね、星野富弘美術館にも行ってきました。本当に感動しましたけどね、まあ視覚障害者がいいとは言いません。よく視覚障害は不自由であって不便ではないとか言って、私も言いました。長谷川さんも言ったんだけどね、長谷川清さん、僕も言いましたけど、それは嘘です。やっぱり不便です、不自由です、正直言うと。だけど工夫することはたくさんある。今音声機器も出てきてるし、 IT も進んだし、いろんなことを駆使して盲人は頑張れますよ。何よりもマッサージという転職、針もね、盲人に向いた仕事だと、世の中には何万何十万っていう職業があるのに、目の見える人はわざわざマッサージになりたいのかな。あんなことは目の見えない人に任せちゃってくれりゃいいんじゃと私思う。目の見えない人に向いた仕事ですよ。目の見える人がわざわざせなならんのかな。よっぽどアホがしよるちゅうと暴言やな。名医もいますから、ここだけ言えることだけど、そう思いますよ。で、そういう意味でね、星野富弘さんっていうのはすごい人だなってつくづく思っております。で、その星野富弘さんが書いてる詩をね、最後に紹介して終わりたいと思うんですが、女性部、昨日も言ったように皆さんのおかげで私は日毛連を支えるっていうのは間違いなく新庄会長をはじめとしたね、女性部の方たちだと思うんです。竹下さんの奥さんは健常者だけども、おそらく半数以上の人が同じ同業、同じ障害を持った奥さんを持ってる方が多いと思います。みんな奥さんの力で 東京に出て行って日物のリーダーになれたんです。だから名だたるリーダーがたくさんいますけれども、皆さんのおかげなんですよ。九州大会が成功したのも女性部のおかげ、全国大会が成功したのも女性部の皆さんのおかげ、本当に心の底からそう思います。女性がなくては生きていけません。恋もたくさんしたいけどね、まあ、でも私は100人殺さなくてよかったなと思いますけども。で、最後に詩なんですけどね、ペンペン草っていう詩があるんですよ、ね。風に揺れるペンペン草を見ていたら、ちょっとごめんなさいね、ドアセルちょっと水を飲みます。ペンペン草、風に揺れるペンペン草の花 を見ていたら、あ、ごめんなさい、あのね、一生に一度だけこの腕を動かせるとしたら、一生に一度だけ星野富弘さんが動かないこの腕を動かせるとしたら、母の肩を叩いてあげようっていう詩を書いてるんです。風に揺れるペンペン草の花を見ていたら、いつの日かそんな日が本当に来るような気がした。素晴らしい乙武さんに負けないように、私も含めて女性部の方たちも頑張ってほしい。私も命ある限り大分の九州の日本の視覚障害者のために頑張り、もちろん鹿児島県の女性部の皆さんのためにもお役に立つことがあれば一生懸命頑張っていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。